ジョブオール。
HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノートパーソナリティのキラテンです。この番組はキラテンの Apple Music に保存してある約10万曲を敏感すぎる HSP ならではの視点で曲解説を行っています。 HSP は一周回って超天才だという感性をフルオープンして世界一前向きに HSP と非 HSP の橋渡しを行っています。ということでシーズン4始まって2回目ですね。1回目のね、こんな番組にしますっていう風な曲の構想と、あと1回目の収録と終わっての、リリースをしてさせてもらったんですけれども、どんな反応かなっていうのも楽しみは楽しみで、当然ね、賛否両論のピの方も入っているわけですから、なんじゃこいつっていう風なこともあったでしょうね。感じていただいた方もおられたと思いますけれども、それでもね、なんか全然その暗い気持ちにならないのはきっと大好きな音楽のことしてるからなんでしょうね。もうお怒りもなんか全て嬉しいというかねお前にそんな言われる筋じゃないわっていう風なこと、仮にね、その曲解説をした時に言われたとしても、いや、ありがとうございますって言っちゃいそうなんです。音楽好きに悪いやつはいないって心の底から思ってるからだと思いますし、それぐらい好きなものに対して全ての角度のものを受け止めることができるっていうのは、僕たち繊細な感性のフルオープンした証というかね、証明できてることやと思うんです。本当に好きじゃなければちょっと否定されたらあららっていう風に崩れちゃうと思うんですけども、私はもう音楽好きすぎてですね、どの意見もオールオッケーみたいな受け取っちゃうところがありますから、ぜひぜひ皆さんもね、思ってるより面白かったよとか、ね、なんかいまいちやな、 HSP ってもっと心に寄り添ってくれる人だと思ってたとか、そんなことも含めていろいろご意見いただければと思います。では、私の大好きな音楽のね、ネタとして曲解説っていう風な、そんな上から目線じゃなくて、 HSP の感性で見たこの曲はこうでしたよというのシェアをお届けしている番組ですけれども、今回は何の曲をご紹介するかと言いますと、この曲です。エアロスミス、ジェイレッド、ドゥンドゥンダンスツパン流れてくれたらいいのにな、もう何回も言いますけど流れてよ、俺が曲解説した後にね、流れたらもうめっちゃテンション上がるのに、それぐらいオリジナルの原曲を聴いていただきたいですよね。ただ残念ながら、ポッドキャストという構造上ですね、著作権もしっかりと守らなきゃいけないわけですから、ちょっと私の口イントロで今回も我慢してください。知ってる方はね、ああジェイレッドねって思ってくださると思いますけれども、あの曲って思った方もおられる可能性もありますから、またここはテクノロジーの力を借りまして、このエアロスミスっていうバンドのジェイレッドっていう曲はどんな曲かというものをウィキペディアから引用させていただきたいと思います。ジェイレッドはアメリカのロックバンドであるエアロスミスが2001年にリリースした楽曲です。この曲は彼らの12枚目のスタジオアルバムである Just Push Play に収録されています。ジェイレッドは恋愛の失敗や心の傷をテーマにした曲で、多くのエアロスミスの曲と同様にロックンロールのエネルギーと情熱が感じられる作品です。歌詞には失恋や寂しさから来る苦悩や混乱が描かれており、その中でどうやって立ち直るかを模索する姿が描かれています。ジェイレッドはエアロスミスのキャリアにおいても商業的に成功した曲の一つであり、ビルボードのチャートでも高い順位を獲得しました。またその洗練されたサウンドやキャッチーなメロディーにより多くのリスナーに愛されています。この曲のミュージックビデオはアメリカの映画監督フランク・カラフリオが監督を務めました。ビデオにはエアロスミスのメンバーが登場し、幻想的な世界で不思議な出来事が展開されるストーリーが描かれていますというふうにウィキペディアには書かれてました。割とマニアックな情報まで載ってる感じですね。結構ね、エアロスミスはプロモーションビデオにご自身が登場する曲多いですよね。見栄えもいいんです。やっぱかっこいいんです。シルエットもすごく素敵ですし、見ててその絵になるかっこよさ、スターの貫禄とかそんなのが見えてるから、やっぱりご本人たちが登場するビデオがよりいいんだなと僕も思いますし、この曲もご本人たちが出ているというものです。なぜこの曲を今回選曲したかと言いますとですね、私はこう考えました。持続可能、よく聞きますよね、このギワードね。 SDGs とかでも聞くのかな、皆さん持続可能っていう響き、これも解釈人それぞれだと思うんですけど、私はこのジェイレッドを聞いて持続可能っていう言葉がすごくぴったりくるなって思ったんです。それは後ほどのエピソードでね、一番最初に聞いた時にこうだったっていうところとかも踏まえてお答えしますけれども、やはりね、エアロスミスって皆さんどうでしょう、聞いたことないって方ほぼいないかなっていうぐらいの知名度だと思うんですね。その中で僕みたいにバンドキッズとしてめっちゃ知ってるっていう人もいたら、曲も聞いたらわかるかもっていうような人まで差があると思うんですけど、とにかく にかく全員がほぼ一致してるのが、もうずっとトップを走ってるアーティストだと思うんですよ。でね、そんな人いますっていうのにふとこう感覚を元に戻してほしいんですけど、ずっとトップを走ってるっていうのはやっぱ僕たちがある程度それを作っちゃったイメージに近いんだと思うんです。何が言いたいかというと、そんな生まれてすぐトップになってずっと独走してっていう人っていないんですね。いないっていうのは今現在トップを走ってる人たちを否定するって意味じゃなくて、ここには様々な苦労だったりとか、ビクトリーがあれば転落した時期もあるっていう風な、そんなを繰り返して繰り返して繰り返して 51% 以上の人が知ってるっていう認知度になった時に、常にトップ走ってますよねみたいな紹介され方が多くなってきて、そういうイメージがついちゃうって思ってるんです。で、この持続可能っていうキーワードがどこにつながるかと言いますとですね、ちょうど、エアスミスっていうのはハードロック寄りのロックを奏でる方たちですから、ロックってね、ある意味その一辺倒で演出しちゃったら飽きやすいんですよね。飽きられやすい、どの曲聴いても同じやみたいに言われがちなんです、ロックのアーティスト。エアロスミスも大まかに言うとですよ、大まかに言うとそういうところってあるのかもしれないなと、僕はそうじゃない観点ももちろん持ってますけど、その中でね、この2001年っていう時にドンとこの曲が出てきて、あ、ちょっと世間的にはエアロスミス大御所がなんかするなっていうのもちょっと飽きてきたぐらいのイメージかなと思った時に、それを飛び越えるインパクトをここでボンと出したんですよ。イントロからかっこいいし、サビのキャッチーさなんてもう、こう売れる以外絶対ないやんと思うぐらいの曲だったんですよ。圧倒的やった。ということは、これだけのトップを走ってる大物でも、やはり要所要所でビッグヒットっていうのをつないでいって、つないでいって持続可能の安定的な活動基盤を作ってるんだなって、この節目、ちょうど節目に当たる時ぐらいに出たイメージがあったんで、僕はこの曲を持続可能っていうキーワードを持つのであれば、こういう曲から連想してみてもいいんじゃないのっていう風な、僕なりの持続可能テーマがこの曲なんですね。それで選ばせていただきました。では、そこにまつわるですね、私の個人的なエピソードなんですけど、2001年っていうとどうですか、皆さん生まれてなかったっていう人もいるかもしれませんが、2001年といえば21世紀の始まりですね。思い出しました？20世紀生まれなんですよ僕20世紀生まれの人おられると思います、他にもね。ちょうどね、2000年問題というびっくりするような都市伝説が横行してまして、そんなこんなを、詳しくは調べてください、インターネットで。なんじゃそれみたいに、今から見たら笑えるような事実もいろいろありながら、2001年になった、20世紀になった、おっしゃーと世の中がキラキラしてるわけじゃないんですけども、幕開けだーっていう風な雰囲気の時にですね、この曲聴いて、もうひっくり返りましたね。のっけからひっくり返りました。かっこよすぎるやんです。イントロ聴いて、もうかっこいいってなったんで、もっと聴きたい、もっと聴きたいって、サビまで全部聴いて、サビがさらにキャッチーで、いやーもうあかんわこれ、全部出されたわっていうぐらいの、その完全敗北をした記憶があります。特にね、独特なドラミングなんですけど、そもそもエアロスミスのジョー・ペリーっていうギタリストがね、曲の骨子を作ることは多いと言われてるんですけど、ジョー・ペリーはね、リズム感が本当に独特なんですよ。その奇抜っていう意味の独特じゃなくて、いわゆるロックンロールみたいなのとか、ブルースを基調にしたロックっていう方がよくやるであろうっていう風なリズムじゃないところをこの曲に仕立て上げちゃうんですよね、ジョー・ペリーっていう人物。で、僕はもともとドラマからバンド人生が始まって、今はどの楽器も演奏してボーカルをやってるっていう風な、そういうドラム出身の人間からしたら、感じがすごく好きなんですよ。で、エアロスミスは、そのジョー・ベリーっていうギタリストと、あとスティーブン・タイラーっていうボーカルの、この二人が一番花形としてね、よく名前が出てくるんですけど、この二人が基軸を作ったと言われてます、エアロスミスで。ボーカルのスティーブン・タイラーはドラムなんです。ドラムを担当する、なんかこの二人のジャムセッションとかで曲が生まれることが多いんだよっていう風な記事を読んだことがあるので、このジョー・ベリーの独特なリズム感の、半分ぐらいはもしかしたら、そのスティーブン・タイラーがドラム叩いてる時に出てきてるものもあるのかなというぐらい、他の曲とかもね、いっぱい聴いていただきたいんですけど、ちょっとリズムが本当独特です。ザ・ハードロックのドッカンパッカーンとかじゃないやつなんです。時に小刻みに、時にそのカントリーのような遊牧な感じもちゃんと出すっていう風な、こういうのを本当にユニーク、その唯一無二のところになるのかなと思うので、この曲もまさにそういう独特なリズム感のドラムパターンが特徴な曲です。で、中でもですね、ドラムのフレーズ、ズチャンズズチャンじゃないだけじゃないフレーズなんですけど、この曲って、で、面白いなと思ったら、 記事をね、当時の記事の記憶を頼りに言いますけれども、当時の記事にビートルズを意識したんだよっていうふうなことが書いてあったんです。ドラムのフレーズにビートルズの名曲からの引用したんだぜみたいなことを言った時に、あ、おそらくチケットライドのことじゃないかなって勝手に解釈してます。本当は知らないですよ。 You gonna チケットライドです。ビートルズのあの曲のドラムをこ うまく、イントロと A メロのところとかにこう盛り込んだ上で曲構成ができてるのかなと。だからまず僕のその当時の感じたインパクトっていうのは、曲がまずかっこいいだったんです。それで心はわしづかみで、曲がめっちゃかっこいい。何回も聞いていったら、さっきのそのドラムのフレーズ、これがどんどん独特やから、あれなんだろうなんだろうってなって、途中で一個あれ今おかしいことしたっていう違和感を感じる箇所がポコンと入ってるんです。これが今度中毒性になって、曲がいいから聞くで、今度そのちょっと違和感のところにフィーチャーしてまた聞いちゃうっていう風に、もう無限ループが始まったっていう風な曲です。まあかっこいいんですよ。もうトータルで言ったらかっこいいことしか出てこないんですけど、それをね、あのジーンズがよく似合う長身のビジュアルを持ったあの方たちが大きい口上げで歌うんですよ。またもうかっこいいなんで、私はちょっともう惚れ惚れしてしまうっていうのがこのジェレット。エアロスミスの曲は今後ももうたくさん出てくると思いますけど、やっぱりエアロスミスといえばっていうので、大ヒット曲の中でもね、私はこれを一番最初に紹介したかったなという思い入れもある曲っての私のエピソードでした。で最後にですね、そんな HSP の気質を持っている方々にお題を出したいと思うんです。これこのお題ちょっとチャレンジしていただいて、このお題をクリアした時の達成感、これ HSP 同士だから分かるっていう風なところなんで、ちょっと上から目線で大変申し訳ないですけども、お題を出させてください。ただね、いつも言いますけども、前提条件があります。前提条件は、そもそもロックっていう大きい音が嫌いな人はまず聞かないでください。これがもう前提です。ギターのね、音とか歪んだ音とかがもうあかんねんっていう人には無理に絶対聞いちゃダメです。そうじゃなくて、まあ一通り聞いて、あ、これ聞けるなという方だけ聞き込んでもらうというのが前提条件の中で、まず聞いてほしいのがドラムです。このイントロから始まって A メロもそのフレーズとほぼ同じものを叩いてますので、そのフレーズをよく聞いてください。 A メロの一回し終わった後2節目ぐらいから、んって絶対思います。もう先に断言しておきます。 100% 思います。あれちょっと待って、今何したんっていう違和感をグッと感じちゃう。我々の敏感で繊細なセンサーなのは 100% 感じてくれると思います。おかしいおかしいおかしい、ドラムのフレーズなんかおかしいことしたよって思ったのに、曲はそのまま何事もなかったかのように進行していて、で最後サビはもう当然かっこいい。サビはそのフレーズじゃないんでね、ドラムはずっちゃーんずっとちゃーんなんで、そのまま聴けて、またイントロに戻って、そのフレーズ2番のフレーズも A メロの2節目ぐらいからおかしなことになります。これをね、あの正解はね、それこそ YouTube とかで載ってるんでしょうから、もう正解求めるのやめましょう。僕の番組では正解が知りたい、音楽的な理論のこと知りたいんじゃないんです。自分でその違和感に気づいて、でこの違和感はこうやれば再現できるよっていうところまで、なんかその聞きほぐしてほしい。ああこういうことか、ここでこう叩いてるから自分はこういう違和感を感じてて、けどからくり分かったぞみたいな時に脳みそパカーンってなります。間違いなくなります。あの気持ちよさは僕たちみたいな敏感な感性があるからこそだと思うんですよね。敏感だからもう一つのことが気になったら他のことできないっていう風にずっと集中しちゃうけど、その気になったことがポンと一つ明るくなれば、あー気持ちいいっていうことになるんです。このね、何かを使わず誰かにも頼らず、ただ自分がアートというものに触れることによって、その脳みそばっかんができるっていうのは、僕はすごく健全な、あの幸福度の高い楽しみ方かなと思うんですよね。ぜひぜひ皆さん HSP ならではのドラムをまず聴くというところも踏まえて編曲を楽しんでください。では本日お届けした曲はエアロスミスの J レッドでした。 HSP 音楽ノートという名前で Spotify のプレイリストも作成しておりますので、ぜひ参考にしてください。その他の情報も概要欄に記載しております。ご興味ある方は詳細をご覧ください。 HSS 型 HSP 天才 HSP の音楽ノート、お相手はキラテンでした。番組への感想はひらがなでハッシュタグキラテンとつけて X に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、フォローしてもらえたら嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。